今日4月の1日、金曜日。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？こんにちは、ディファイ投資家の斉藤です。このチャンネルでは、聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、普段ニュースだったりとか考え方っていうのを発信しています。今日は4月1日ということで、新年度、に入りましたね。皆さん、新規一点、今日から、社会人だったりとか、あとは、また社会人何年目とか、新規一点、また気持ちを切り替えて頑張っていけるような節目ではあると思うので、こういった仮想通貨発信なんかも僕自身もコツコツ、また改めて、気を引き締めてやっていこうかなというふうに思います。で、今回もその新年度の一発目として何話していくかというところで、タイトルにあったように、DeFi 選びで大切なこと。答えは、ユーザー目線。ということで、DeFi 選びで大切だなっていうところを感じることなんかを今回シェアしていこうかなというふうに思ってて、背景としては、DeFi 選び難しいとか、なんか基準ないのとか、結構 DeFi ってめちゃめちゃ無数にあるので、どれ選べばいいのってところわかんない方向けに、半年ほど僕自身も DeFi ってものを触ってきて、結構どっぷり使ってきてリサーチもしてきてはいます。で、その中でこれ大切だなっていうふうに感じることを、今回シェアしていった上で、今回、この DeFi 選び悩んでる人向けに、一つ参考になればいいかなっていうところで話していきます。なので、聞くメリットとしては、DeFi 選びで大切なこと、大切な指標っていうのは分かったりとか、どういった基準で選んでいけばいいのかっていうところなんかが分かるかなっていうふうに思います。それでは、挨拶とか内容の方入っていくんですけど、答えはユーザー目線ってところが、結論としてあるんですけど、まずとあるツイートっていうのをしたので、その部分でちょっと紹介しながら話していきます。ツイートとしては、使っていく DeFi を決めるときは、稼ぎやすさじゃなく、使いやすさで決めるといいですよ。なぜなら使いやすさが稼ぎやすさに変わりやすいから。使いやすいと感じる DeFi なら結果的にユーザーが増え、お金回りがいい DeFi になります。すると使いやす、稼ぎやすい DeFi に。ユーザー目線は超重要。最重要。というところで紹介したところちょっと反応っていうのはあったので、この部分ちょっと深掘りしながら話していきます。先ほど見たように、結論としては稼ぎやすさではなく、使いやすさで決めましょうというところ。つまり、ユーザー目線で使うディファイを、使うディファイっていうのをこれから決めていくってところが、重要かなっていうふうに思ってます。でなぜなら、その使いやすさで決めることで結局稼ぎやすさにもつながってくるんじゃないかなっていうところを感じてます。っていうのも、結局そのお金回りが良くなるってところをちょっとさっき話したんですけど、例えばちょっと話すと、アパレル業界とかちょっと考えてほしいんですよね。どういうことかっていうと、昔とかであれば、今アパレル業界でパッて思い浮かぶ、何がブランドとして思い浮かびますかね。僕自身は、パッと思い浮かんだのが、これ書いてる時に思ったのが、ユニクロではあるんですね。でユニクロって超大手で、あそこまで今ブランドとして広げてきてはいるんですけど、じゃあ商品自体何があるかっていうと、無地だったりとか、本当にモノトーンのものだったりとか、なんか派手なデザインだったりとか、もちろんそのブランドものでルイ・ヴィトンだったりとか、他のものであれば派手なデザインとかがあると思うんですけど、そういった、キーパー、そのなんか目立ってるようなデザインというものがあるわけではないと思うんですよね。例えばエアリズムとかヒートテックとか、そういったブランドものみたいなものがあるわけではないと思うんですね。でも使ってる人、着てる人、利用者ってのはめちゃめちゃ多いと思うんですよね。でもあのユニクロが出てきた当初ちょっと考えてほしいんですけど、当時ユニクロって、ダサいとか目無地でダサいとか、結構奇抜なデザインとか他のアパレルとかで流行ってた部分ではあったので、ダサいとか、しかも安くてダサくて、こんなもの売れないよっていう風に結構罵倒されてきてはいたんですよね。で他のアパレルとかはデザインが凝っているとか、デザインがめちゃめちゃいいかっこいいってところで結構称賛されていろんな人が来てたんですけど、それも裏を返してみると、今に関しては、ユニクロ、シンプル、安い、高機能っていうところで、本当にコスパよく着れる服っていうところで、有名になってきてはいると思うんですね。で、今海外に拠点だったり、思っていたりとか、超有名アパレル業界になってるか、アパレル企業になってると思うんですね。で、そのユニクロに今、当時、昔、その、ダサいとか言ってた人に関しては、他のアパレル、潰されたんですよね。これめちゃめちゃすごいことだと思ってて、ユニクロ一つのアパレルは、他の業界を潰してしまったみたいな状態でもあると思うので、かなりこのアパレル業界っていうのを変えてきてくれたのが、ユニクロではあると思います。じゃあ、そのユニクロっていうふうに僕自身も結構ユニクロはもうヘビーユーザーではあるので、ほぼ全身ユニクロみたいな感じなんですけど、そのダサい、安い、売れないよっていうふうに言われてたんですけど、着やすさとか着心地とか、機能性っていう部分をユニクロっていうのは推してたんですよね。なので、ユーザー目線で考えたときに、めちゃめちゃ着やすい。 ヒートテックとか着てればめちゃめちゃ暖かいとか、エアリズムとか着てれば夏涼しいとか、肌着を着てるような感覚ではないみたいな感じになってくると思うんですよね。まあそういった使いやすさっていうのを重視したところ、今ユニクロっていうのはそこまで席巻したっていうのが一つの理由かなっていうふうに思ってるんですよね。で、これと結構ディファイって似てるなっていうふうに普通に思ってて、まあ単純にさっき言ったように使いやすさがいずれ稼ぎやすさになってくるよってところで言ったように、例えば使いやすいっていうふうに思うようなディファイであれば、まあ、自己自身が例えば何かディファイを使った時に、これ使いやすいな、使いづらいなっていうのを直感的に感じるものあると思うんですよね。で、結局そこで使いやすいと思うディファイに関しては、まあ、その初めてディファイを触り始めた人が使いやすいって感じるんだったら、誰しも結構使いやすいディファイになってくると思うんですよね。ってなった時に、これ使いやすい、結構、操作性がいいとか、まあ、結構わかりやすく使いやすいみたいなところであれば、長期的に使うユーザーっていうのはどんどん増えていって、でそれで結論、その使うユーザーが増えるので預けられるお金も増えてきて、そうするとそのディファイ内のお金のお回り、お金回りとかがかなり良くなると思うんですよね。預けられるお金が多かったりとか、いろんな種類の通貨が増えてきたりとかというところでお金回りが良くなってきて、まあ、結果的にお金回りが良くなったことでユーザーに対して還元がある、その稼ぎやすいディファイになってくるんじゃないかなというところを感じているので、もちろん短期的な稼ぎ、魔界とかである 何千%みたいな、短期的な稼ぎっていうのは落ちてしまうかもしれないんですけど、犠牲にしてしまう可能性もあるんですけど、長期的に考えたときに使いやすさっていうのを重視していくといずれ稼ぎやすさにつながってくるんじゃないかなっていうところを、まあ、考えてるんですよね。なのであくまで長く使っていくこと、まあ、その短期的で稼いでいきたいっていう人に関してはこの方法っていうのは全然お勧めはしないんですけど、まあ、長期的に消耗せずにやっていきたいっていう人に関しては、この使いやすさで決めてやっていくのは一つありじゃないかなというところを感じています。で、ここまでの話してた内容としては、まあ、そのユーザー目線で結論的に決めていって、使いやすいかどうかというところで単純に決めていくのが一ついいんじゃないかなというところを思っています。まあ、とはいえここまで聞いた方の中で、まあ、でも全部っていうのは正直使えないよ、使いやすさで決めてても数千でできるとしても、まあ、お金が正直足んなくなっちゃうよっていう方も全然いると思うんですね。で、それは正直ごもっともで、さすがにお金っていうのは足らなくなって、僕自身も、まあ、いろんなディファイ触ってきてはいますけど、まあ、それ以外にも気になるディファイはあっても、まあ、今のちょっと資金繰りだったらこれ当てたくないな、みたいなものあるんですよね。なので、触りきれてないディファイなんかもあって、正直、その全部触ってたらお金足らなくなっちゃったりすることもあるので、まあ、とはいえ、どれ選んだらいいのっていうところを感じると思うんですよね。まあ、そんな時はおすすめなのが、まあ、使ってる人、実際に使ってる人のレビューっていうのを見ながら、やっていくのはいいかな。で、ディファイを調べてると始め方とか出てると思うんですけど、どれぐらい増えたかとか、どれぐらい利回りがいいかって部分に関しては、ね、言及されてる人ってあんまりないんですよね。まあ、結構メジャーなディファイとかになってきてしまうと、まあ、最近なんか使い方、始め方みたいなものしかないので、そのどれぐらい増えたかって部分が見えてないんですよね。なので、その実際に使った、人が発信してるものを見ていく方が重要かなというふうに思ってますね。まあ、どれぐらい実際に例えばパンケーキスワップを使ってどれぐらい利回りが増えて利回りがもらえてるかとか、まあ、その長期的に使ってるユーザーほど、まあ見てほしいかなってところを思ってて、まあ、最近使い始めたっていうものを見るよりかは結構長期的に発信してる人の、ものを見ていくってところは重要かなっていうふうに思ってます。まあ、ある程度長く使ってる人のレビューを見ておいて、自分の中で、まあ、使いやすさを見た上で、まあ、結構これ増えるディファイだな、これ結構使いやすそうなディファイだなってところを感じたら自分で触ってみて、まあ、自分が直感的にどう思うかっていうところで、まあ、判断していくのは一つありかなってところを思ってます。で、僕自身も一応半年ほどディファイには触ってきてはいるので、これまで 2,30 個ほど結構ディファイっていうのをいろいろ触ってきてはいるんですよね。で、その中から5つ今回厳選したものを、これポッドキャストとかで聞いてる方っていうのは、台本の方をリンク載せておきますので、そちらの中にその2、30個の中から5個厳選したおすすめのディファイっていうのを紹介した記事っていうのを載せておくので、まあ、気になる方はそちらの方をご覧いただいて、まあ、これからディファイ選びをしていく一つの参考としていただければなというふうに思います。まあ、正直結論としてあるのが、まあ、どのディファイとかも選んでいくってところもあると思うんですけど、結局何かの商品とかサービス選んでいくとの同じなのかなっていうふうに思ってて、まあ、レビューを見て使うっていうのも一つ重要かなっていうふうに思ってて、まあ、結論としては使いやすさ、機能性、そこはどうなのかってところ、初心者ファーストなのかってところ、まあ、ユーザー集めやすいのかってところで観点で見ていくのと、あとは、まあ、評判っていうのはどうか、まあ、そのディファイを使った人の意見っていうのは実際どうなのか、どれぐらい増えてるのかってところを気にして、まあ、結局のレビューと、実際に使った直感って部分に関してで、基準で決めていく、まあ、これが一つディファイ選びの大切なことかなというふうに思ったので、まあ、今回、まあ、こういった形でシェアの方をさせていただきました。まあ、ぜひ参考になれば幸いです。 このような形で、このチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしています。日々の情報収集はトレードにお役立てください。また無料で仮想通貨ニュースを Twitter コミュニティと LINE の方に配信もしています。ニュースを読む習慣つけたいとか、仮想通貨のトレンドつかみたい、仮想通貨の勉強したい、そういった方は概要欄のリンクの方からサービス登録できるリンク載せておきますので、そちらの方を登録していただいて、まあ、トレンドをつかむ一つの手段としていただければなというふうに思います。というところで本日の配信はこれで以上になります。良い一日を。